強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに税理士の金谷裕子先生にお越しいただいております。金谷先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、金井先生のご著書、夢を叶える志経営塾の内容についてお伺いしていきたいんですけれども、今回はですね、経営理念についてどのように作成すればいいかというノウハウをお伺いしたいと思うんですが、その前にですね、金井先生のこのご著書なんですけれども、そもそも普通の人でも大きな失敗をせずに事業経営を行うことができると。で、普通の人っていうのはどういう人を指すんですか？
まあ、我々のような人ですよね。
金井先生スーパーマンじゃない
ですか。もう普通も普通っていうか、それほど能力のない人間なので、やっぱりスーパーマンっているわけじゃないですか。ニトリのニトリ会長であるとか、あとはファーストリテイリングの柳井さんとか、ああいうのはもう天才なので、天才はいいんですよ。だけど普通の人がどうやって事業系を成功に導くかっていうのが我々のテーマですよね、これはね。私も含めてですね、はい、
で、金井先生の場合は普通の人っておっしゃいましたけれども、まあ、いわゆる一般にいる中小企業経営者のことを指していらっしゃると思うんですけれども、まあ、顧問先の方を今までご指導されてきて、いろんな改善事例を見てきて、その中で例えばすごく天才的な経営者でなくても業界を良くすることができるノウハウというのをこのご著書に書いておられると思うんですけれども、それが一つがその経営理念を明確にするということですね。
はい、経営理念の前段階として夢っていうのがやっぱりあると思うんですけども、夢に立脚した事業経営っていうのがリスクを減らす一番のポイントだというふうに思ってるんですよ。で、私の経験上ですね、事業経営というのは学校時代に偏差値が高くてすごい優秀で一流大学に進んだという人っていうのは、なかなかですね、事業経営ってうまくいかないっていう傾向にあるんですよ。これ六角先生もそう思いませんか？
あんまり言いたくないんですけど、ちょっと最近その高学歴の人がいろいろ事件を起こしてる
そうですよね、はいはい、ですよね。で、逆にですね、うちの顧問先も多いんですけども、学生の頃もうこの地域一の悪だったとか、ちょっとバイクでやんちゃやってましたとか、あとは不登校だったりとか、学校ドロップアウトしちゃいましたっていう人の方がですね、事業系うまくいく可能性が高いというふうに気がついたんですよね。はい、で、なぜうまくいくかというと、やはりですね、夢に対して素直というか、夢をそのまま夢として語ることができる。だから共通した特徴といえば子供ですね、みんなね。子供社長ってよく言うんですけども、子供のような感性を持ってる社長さんの方がやはり事業系はうまくいく可能性がある。で、逆にですね、妙に大人びちゃって学校教育で抑圧されてるような、そういった優等生タイプはですね、自分をさらけ出すことが苦手なんですよね。そうすると、自分の中で何のために事業やりたいのかとか、僕はどういうふうな将来ビジョンを描いたらいいのかっていうことを素直にこう出せないんですよね。妙に論理的に考えちゃって。ということを考えると、まずは夢の復元といって、今までの学校教育の中で抑圧されてる自分の殻を破って、自分の夢ってこんなところにあったんじゃないのかなとか、そういうことに気がつくのがやっぱり重要かなというふうに思いますよね。
金井先生の例で言うと、はい、経営者の親友になるっていうのが
ありますね。そうですね、はい、あれはもう松本零士先生の銀河鉄道3年まで出てくるキャプテンハーロックですよね。キャプテンハーロックのセリフに、真の信じられる本当の友達になら、真の親友なら目でも心臓でもくれてやるっていうセリフが確かあるんですよね。そういった親友になりたいっていうのがやっぱりあるんですよね。うちの事務所だけは絶対に裏切らない。キャプテンハロックはですね、アルカディア号という船、単艦でですね、一隻で地球を守るっていう、そういった話なんですけども、私一隻でも社長さんを守るというところに私の夢があって、で、そこからうちの事務所の経理が来てるということで、私もともと子供税理士って言われてるので、子供っぽいところがありますので、ちょっと私もですね、優等生ではないので、 どちらかドロップアウトなので、そういったところはやっぱり私は強いかなと思ってます。
そういった素直に経営に取り込むっていうのは本当に大切だなと私も思ってますね、
うんうんう
ん、なんか変に格好つけようとすると逆に自己中心になっちゃうと思うんですよね、
うんうん、
でも例えば顧問税理士の方の助言を聞き入れるとか、うん、銀行からの助言を聞き入れるとか、そういうことができる人っていうのは成長も早いかなと。
そうですよね、はい、俺はみんなの喜ぶ顔を見たいんだよとかね、そうやって素直に声に出せるような社長さんがやはり経営がうまくいくというふうに私は思ってますよね。
はい、
はい、
でその夢から経営理念を作っていくという、
そうですね、
はい、
まず夢から現れた社会に対してどんなふうに処していきたいかっていう志ですよね、
はい、
で夢というのは言葉にならない漠然としたものですので、それを言葉にすると志に変わるというふうに私は思ってるんです、
はい、
でその志の見つけ方について、まあ、六角先生も私の本を見ていらっしゃいますけども、2つの方法があって、導き出す方法ですよね、志を。で1つがドラッカーさんの逸話ですよね、ピーター・ドラッカーさんの逸話で、もう一つがお通夜の席をイメージする方法です。これ2つ話しましょうか。
はい、
はい、まずはドラッカーさんの話なんですけども、これはドラッカーさん子供の頃ですね、大勢の子供たちの中の一人としてドラッカーさんがいて、その牧師さんからですね説教を受けてる場面をイメージしてもらいたいんですけども、牧師さんから説教を受けている場面をイメージしてもらいたいんですけど、牧師さんが何て言ったかというと、あなたたちね、あなたたちが50になってもこれから言うことが気がついてないようだったら、あなたたちの人生は失敗したと言っていいよって言ったらしいんですよ。どんなことか、
はい、
あなたが社会にどのように覚えられたいか、あなたが社会にどのように覚えられたいか、そのことが50になってもわからないようだったら、あなたの人生は失敗したと言っていいよって言ったらしいんですよ、ね、で皆さんはどんなふうに覚えられたいですか、社会。六角先生はどんなふうに覚えられたい。
私はですね、経営っていう言葉を意味を広めた人になりたい。
なるほどね。
経営っていうのって結構たくさんの人が扱ってる割には、じゃあ経営って何ですかって説明すると困る人がたくさんいると思うんで、うん、あ、経営ってこうですよってパッと答えられる世の中にした人物って
というふうに覚えられたい、
はい、
ということですよね、はい、私なんかやっぱり企業経営者の親友ですかね、あの人だけは裏切れなかったなっていうふうに覚えられたいなと思うんですよね、
はい、
でもう一ついいですかね、
はい、
ドラッカーさんの逸話から私が作ったオリジナルなんですけども、お通夜の席のお話なんですが、例えば六角先生のお通夜をイメージしてもらいたいんです、はい、もう亡くなりました。で六角先生って Facebook にも友達がたくさんいらっしゃいますので、いろんな人が弔問に訪れますよね、
はい、
で先生は祭壇の上に浮いてます、幽霊としてね。来る人に声かけられません。ろうそくの火を揺らすことはできる、幽霊だから。だけど声をかけることはできない状態で上に浮かんでます。いろんな人が弔問来ます。クライアントも来るし、中小企業診断者の仲間も来るし、いろんな人が来る。その中でみんなが六角先生とか手を合わせてる中で、その人たちに何て言ってほしいですか。
さっきと一緒ですかね。
ですよね、ですよね。経営ということをちゃんと伝えて広めたねって言うに言ってくれたら成仏します、
はいはい、
ヒューって、
はい、
私もさっきと同じなんですけども、精進上げの席かなんかでね、クライアントがお酒飲みながら、いやー、かなりさんだけはもう絶対に裏切らなかったよね、最後までこう見てくれたよね、どんな時でも見てくれたよねって、本当友達のような親友のような税理士だったねって言われたら、その場で天に昇って生まれ変わりの準備をしちゃいます、うん、ということが、皆さんはどういうことを考えますかってことですね。それが志ですよね。夢から生まれた社会に対してどのように関わり合いたいか、社会にどのように影響を与えたいかの意思ですよね。意思、志の意思ですよね。意思ということに私は思っていて、それを文章にすることが重要だというふうに思っています。
でもこれって今のような上手な問いかけがあるとなんとなく答えられますよね。なんか普段はあんまり考えないんですけどね、
うん、
やはり普段どうしてもどうやったら食べていけるだろうってことを考えがちなんですけど、
うん、
それだけだとモチベーション持続しないですよね。
そうなんですよね。志から事業経営をやっていくと、志って無限期間っていう私呼んでて、燃料を与えられなくても、まあ、燃料っていうのは人間って何を言うかというと褒め言葉とか、あとは承認される言葉とか、そういったものだと思うんですけど、褒められなくても認められなくても、逆に邪魔されてもいじめられても命狙われても、その事業を遂行していくことができるんです、志があれば。 だその志をやっぱり見つけて、それを自分の心にセットすることがやっぱり重要だなと思うんですよね。ただ経営理念の一番目には必ず志を書く。私だったら企業経営者の真珠になる、先生だったら経営というものを世に知らしめられた人になりたいっていうことですかね、
はい、
っていうようなことをやっぱり書いてほしいと思うんですよね、文章に。
わかりました。ちょっといい話だったんですけど、ちょっと時間が来たのでこの続きは来週お聞かせいただければと思います。金井先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。